例えば池澤さんと鈴木さんの仕事でやっぱりあのレッドタートル春島の物語っていうのは、そこの部分でちょっと具体的にちょっと紐解いて、うん、まあ、あそこに漂着した男がいて、うん、そこにどういうふうに形を展開するか、うん、ロビンソン・クルーソーでは ある俳優を登場させて、うん、物語のきっかけにしたけど、今回は女性を、うん、作っていったってことなんですけど、うん、その辺のちょっと具体的なやり取りっていうのをお二人の中でどういうものがあったのかっていうのを教えてください。
いや、レッドタートルは最初からあのストーリーになってたわけでね、人間界の外から来た母性的な女性が彼を捉えて彼を救うということでしょ。
そうですね、象徴としてやりたいわけですから、
うん、それで最終的には、彼を見取って帰っていくと、だからこれ言ってみれば男の方は彼女の手のひらで何かやってるんであって、その構図で言うとこれもまた女性の勝利なんだよ。分からないって言えば、なぜ彼女が彼を捕らえようとしたか、うん、島から出ようとすると邪魔するでしょ、はいはい、でそれは分からない、愛なのかもしれないし、うん、独占欲かもしれないし、一度人間として生きてみたかった
自分の奥さんとの関係でしょうね。
なるほど。
監督の思い、うん、やっぱり奥さんに捧げるっていう部分もあるからですか、作品を、うん、
怖い人です、うん、
よくわかります。
はい、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週は10月20日に発売された雑誌スイッチ11月号に掲載されているジブリをめぐる冒険完結編と題して、池澤夏樹さんが鈴木さんにインタビューした模様をお送りいたします。映画公開後に再び池澤さんが鈴木さんの元を訪ね、プロデューサーの仕事とは何か、ジブリとは何かに迫ります。出演は他にスイッチ編集長の新井俊徳さん、そして鈴木さんです。
もともとセリフがないんだから、はいはい、誰かがストーリーを語らなきゃいけない、
はい、
つまり絵で説明できない部分は言葉にしなきゃいけない。それでじゃあ誰かあったら島しかないんですよ、それだけのこと、うん。
いやだからね、レッドタートルに副題をつけていて協力していただいたんですよね、うんうん、
それは副題が必要だっていう鈴木さんの何か
ありましたね、うん、
いや僕もやっぱりあれはレッドタートルだけでは立たない、
はい、
うん、で大体日本では、まあ、映画とか本の場合はサブタイトルつけたり、それに代わるものを帯に入れたりして、はいはい、少し手に取りやすくするでしょ、
はい、
それがある島の物語としたらもう一種分かるじゃない、うんうん、なるほどと思って、うん、それで絵を見れば面白そうだと思うから買うじゃない、うん、そういうことだよ。
でも余計その言葉が重要になってくるじゃないですか、うん、絵そのものがあるわけですから、うん、はい、それは選択にし方とかその自分自身の物語の方向によって、うん、選択していくわけじゃないですか、絵をで言葉もそこに当てはめていく、うんうんうん、そこはあんまりうち苦労はなかったってことですか。
全くないですよ。この場面この場面でやってって、でここでこれが説明されてこうなって、うん、それはもう滑らかに進んで、で文章もすぐ書けたと。
やっぱそれは鈴木さんと池澤さんのある種信頼関係のあれですね。
いや、なんとかしていただけると思う。
信頼しました。
はい。いや、これ僕が言い出したんじゃなくてだったと思うんですけれどね。いや、本当にありがとうございました。うん、マイケルも喜んでたし、
うん、僕がしたことで一番結構得意なのは本の体裁、こっち方向に開ける、うんうん、
想定の、そうですね、
はい、そう、
はい、それは覚えてますね。
で元々が横長なんだから、はいはい、こうやって入れてこうやったら幅取れないじゃん、はいはい、だからこうやってしまうと、はいはい、いうあたりは、ね、うん、ちょっと工夫でした。
それは言葉を立たせるためにっていうイメージですか。
いや、絵を大きくするために
。絵を大きくするために、うん、はい。今日あえて堀田さんの部屋っていうのを、
ね、
すいません、お願いしたんですが、はい、やっぱりそれは共通項で言うと堀田さんのことをぜひお話しぜひしていただければと思ったのは、やっぱり鈴木さんが一番最初堀田さんに原稿をお願いした時とか、はい、あと やっぱり堀田さんの持ってるあの世界観みたいなことものすごく宮崎さんも影響を受けてるし、池澤さんもやっぱり福永さんとあの堀田さんの、堀田さんの誕生日実はあの池澤さんと同じ年なんです、7月7日で。そういう意味で一つもあのやっぱりこの間だいぶ前に紐解いた時に、あの堀田さんが朝日賞を受賞された時、ちょうどその時大江さんが受賞されて、同時にお二人が話したことがあって、その中であのやっぱり堀田さんの印象的だったのは、あのやっぱり西洋人は過去っていうものをあのやる後ろに考えると、我々日本人もそうだと、
バックトゥザフューチャー、
はい、そうですね、その映画を紐解いて、で実はあのギリシャ哲学なんか含めると、過去と現在っていうのは前にあるんじゃないかっていう、その中でだからいつもある種大変なんていうか、そう戻っていく感じ、それはある種今回の君たちはどう生きるかっていうのも近い世界、やっぱり君がすごく僕ああいうので印象的だったのは、やっぱり真人を産んであげるよっていうことを言われることで、やっぱりものすごくその評価していく、そういうものの世界観があるので、やっぱそれは堀田さんのこともすごいぜひお二人なんかどういう存在だったのかっていうのをもう一度紐解いていただいて、それはあの雑誌そのものというよりは本にぜひ収録したいなという野望がありまして、ぜひお願いできればと思いますけど。
僕にとって堀田芳恵という人は、まあ父の世代で、ただ一番国際的でしたね、あの物の考え方が。それはやっぱりあの終戦とほぼ同時に上海に移って、2、3年いたでしょ。あそこであの上海という小説とか、それこそ広場の孤独だってあの体験があったからだ。それからあのアジアアフリカ作家会議とで随分いろんなことやってたし、そういうところでそういう国際性、つまり英米あの欧米ではないものの見方をアジアから作る、それはあの頃珍しかったし、僕にはその点が大変チャーミングだった。それからやっぱり左翼としての真の通し方ね、あの若き日の詩人たちの肖像のあの抵抗の姿勢、
昭和10年代の作家の人たちの群像ですよね、
まあ中野茂さんだってそうなんだけど、それとは別のもう少しこう柔軟なこうしなやかなやり方で次々物事に対して自分の考えをこう提示していくという、あれは大変に魅力的ですよ。
鈴木さん編集時代にそれこそ堀田さんに原稿を依頼するところから始まるじゃないですか。それは今池田さんがおっしゃったようなこととやっぱり近いものの、
いやいや全然僕の場合はもっと単純ですよ、あの分かりやすいんですよ動機が、要するに宮崎駿が、まあ、映画ラピュタで作ったけど、あれを作ってる、そしたらやっぱり一人で消耗が多くて辛いわけですよね、その なんかね励ます材料はないかなっていう、そしたらね要するにラピュタにおけるラピュタと関連したところで堀田さんにある文章を書いてもらったら、それは宮崎は元気になるなと、それだけですよ。で実際ねあの頼みに行って面白かったですよね、ムテカツ流ですからね、もうこの後どうしようかなと思ったんですけど開き直るしかないと思って、
でしかしそこで他の誰でもなく堀田さんだったのはなぜなんですか。
あそれは宮崎がね堀田さんの名前をしょっちゅう言ってたからです。
あ、そうなん
です、そうです、あのそれは本当にそうでしたね、
実際堀田さんの文章を、まあ、載った時に宮崎さんの反応って、
いやもう立て松もう神妙になっちゃったんですよ、で本当にあこれは喜んでるなと思いましたね、これからも真面目に頑張ったですよね、だから僕としてはそれで役割を果たしたんです、
でもその後それこそナウシカであの堀田さんに見ていただくじゃないですか、映像、その部分でもやっぱり宮崎さんはそういうことを随時知ってらっしゃるわけですか。
まあ、それは知りましたよね、だからねなんかねお兄ちゃんが欲しい人なんですよ宮崎って。そうすると指針となるねそういう存在そのものが大事なんですよ、だからその人は何言ってるかじゃないんですよ、孤独であろうが何だろうが自分でね、そういうふうに解釈できればいいわけで、
あの兄貴分欲しがるタイプっていますよ、ここにも一人いるけど
お兄ちゃんが欲しいんですよ。だからやっぱり宮崎にとってはねやっぱりずっと高畑勲だったんですよ、それでまあいろいろあったじゃないですか、そしたらねそういう人をねこうやって、その最初が堀田さんですよ、そう亡くなっちゃうとね次誰かいないかなっていう感じなんですよ、これざっくばらんに言っちゃうとね身も蓋もないんだけれど、 と思いますよ、
うん
うん、でも堀田さんは思いのほか原稿頼みに行った時も面白かったですね、
うん
うんまさかって言ってねそんな原稿書いてくれましたしね、
うん、
アニメーションの人からねこんなこと書けって言われると思わなかったみたいなね、うん
うん、それは人間がどういうふうに自分日本人がどういうふうに生きるかっていうことを問われるようなもんじゃないですかこれから、うん、それは逆にアニメーションとしてだけじゃなくてやっぱりこれからの問いかけにしてますよね。
めちゃくちゃな言い方なんですよ、
うん、
あの堀田さんって結局作家だから人間はねどうやって生きていくのか、うん、それずっと考えてきたんでしょって、うん、書いてくださいよって言ったんですよどうなるんですかって雑ですよね、
うん、
そしたら喜んでくれたんですよ、
うんうん、でも雑っていうよりはまずなんかど真ん中に来る直球みたいなもんですよねいやいやいやそれをずっと堀田さんは考えてらっしゃるわけだから、
うん、いやでもやっぱり、ね、僕らの世代ねでもなんつったらいいかなとにかくイロハの孤独とかね、うん、そういうのを読まなきゃいけない世代だったから、
うんうん、
でそれで面白かったんですよやっぱり、うんうん、
そう小説として面白い
面白かったですよ、うん、
あの理が立ちすぎないで、
は
い、人間味があって、
うん、
だから後にそれこそ大江健三郎さんとのこのね、
うん、
手紙往復書簡、うん、ああむちゃくちゃ面白かったですよね、
うん、
ところどころちょっとねからかわれたりしてるんですよ、うん、ひどいなと思ったんですけれど、うん、そういうとこも含めて、うん、あの堀田さんだから僕はすごいファンでしたね、
うんうん、
面白かったです、うん、だって行ってお話しするとねよく聞いてると冗談ばっかりおっしゃってるんですよ、
うん
うん、そういう人間性も好きでしたね、
うん、
今回のやっぱり池澤さんの部分でスイッチで出てあのいろいろ形で出ていたり原稿も書いていた建築論も書いていたりやっぱり僕どっか密かに一番喜んでらっしゃるのは宮崎五郎さんかなっていうふうに思ってるんですよね、
うん、
ジブリパークのあの評価だったり、
うん、
今回の建築論にしても
あのパークのやつはね五郎が本当に喜んでましたね ありがとうございました、
う
ん、本当に、はい、やっぱり美術館とジブリパークって全然違ってて、
うん、
何が違うかっていうとあの美術館の方はね宮崎が最初から要するに今まで作った作品のいろんなものを使ってそれで何か作るっていうのは間違いだろうって、
うん、
やるんなら新しい作品作るべきだって、
うん、
だからねその過去の作に関係ない、
うん、
まず建物そのものが一種の美術みたいな、
うん、
でそういうのを作ってで一方で、ね、五郎の方はね親父たちの作ったものをね、うん、こういう形でね立体にして残そうみたいな、
うん、
そう思想において全然違うんですよね、
うん、
これ面白かったですね、
うん
うん、だからこういうことが起きたんですよあの中川理恵子さんがねお書きになったあのイヤイヤ園っていうのがあって、うん
はいはい、
でそれのね、まあ、クジラ捕りっていうのを、
はい
短編として映画を作ったと、
はいはいはい、見ました。
あ、そうですか。これがねジブリ美術館では大人気なんです、
うん、
ところがジブリパークでは見る人いないんです、
うん、
あ、そういう違いが起こるんだなって、
うんうん、
あ、やっぱり行ってみてね違うからですよ、
うん、そう、うん、あれだけ広くていろんなものがあって動いて回ってる時に足を止めて映画を見るっていう流れに行かないんですよ、
う
ん、
そう、それもありますね、う
ん、密度の
問
題だと空間の
それはあります、
うん、と同時に講演論で自分の中でやっぱりあのそういう意味でのテーマパークっていうことに自分たちが慣らされちゃってるディズニーランドとかそういうもんで、うんうん、やっぱり乗り物があったりそういうものでは違うじゃないですか、うん、ジブリパーク、
はいはい、
そこはやっぱりまた違う問われ方しますよね。
そうですね、
うん、
土地があって、まあ、ある程度資金があって何でも自分が思うものを作れるという時にそこまでに培ってきたものをどう具体的な形にできるかってあの条件を与えられてそれを生かせる人とそうでない人はいるしそこのとこ五郎さんはとてもうまくいったんだと思われば、うん、あの広い金あるしその多分あの投資したものの回収の目処は立つだろうというあたりでその電気で動かない仕掛けばかりとか ね、
はい、
あの歩き回るとかそういう形をあれで生かした。で最初のあの家の再現
サツキと
メイの、ね、そう
そう、はいはい、
あれは前にあったわけでしょ。
そうです、
ね、
はい、
で あの感じで広げればいいとんでもなく大きく、
はい、
というふうなあたりがきっかけだったのかなと思ったんですけど大変にその与えられた条件をうまく利用していいものを作りましたね。それは歩いてて分かった。
結局いまだにあれが一番人気
うん、ただああいうふうに再現できたったら元の図がいいんですよ。 それは建築としてカチッと全部できてて矛盾がないから、
はい、
あの映画用のセットってのはいろいろ、
まあそうですね、
でしょ、壁通っちゃったり、うん、あのカメラが
そうですよね、うん、だこれはね、まあねえ、まあ、絵に描いた餅は宮崎が描いたわけ で、
うん、
でそれをね具体化したのは五郎君なんで、うんうん、だから実を言うとジブリ美術館もそうなんですよね、
うん、
宮崎は勝手にね無双したものを具体化したのは五郎ですから、
うん、
じゃあ絵コンテと建築においてはすごく二人の関係のリレーションは素晴らしいわけですね。
いや素晴らしいっていうのか喧嘩ばっかしてるんですよね
まあそうでしょう、
はい、それはもうねそれはねあの宮崎あの丸くないと嫌なんですよ、
うん、
これが難しいんですね、うん、そうするとねあの見に行ってはねあそこが間違ってるとかいろいろやるでしょ、うん、そしたら、まあ、ある時もファックスでやり取りしてて何やってんのかなと思ったらね息子から親父にねファックスが届いてパッと見たらね内容関係ないこと書いてあったんですよ、うん、俺はあんたにね育てられたわけじゃないってあらまいったんですよもうこれでねそれまでカッカ来て怒ってた宮崎がそれ見てねわなわなわなって見えてまあそうだわなと思って、
うん、逆にその心境って池澤さんわかるんじゃないですかご自分の。
いや僕はだって全然接点なかった、
うん、
作品は読んでたけど、うん、人間的に出会った回数少ないし一緒に暮らしてないし、
うん、
その親近感その喧嘩するまでの親近感何にもないですよあの遠方にいる有名なおじさんぐらいの感じ、
うん、文学作品の中で触れてる感じなんですか、
ね、まあそれもあんまり一通り読んで知らん顔してた、うん、最近だよ少しあの文庫の解説書いたりしてる
その関係性
それはだって丁寧に読むって言ったって絶対真似しちゃいけないもんなんだから それは不人情に読んどいた方がいいんだよ
福永さんの本って高く売れたんですよね、
うん、
学生時代そうだったんですよもうねなんか夕飯に変わっちゃったんですねそうなんです。
あの帯広寂しろっていうのはなんか池澤さんはどういうふうに読み解いてたのかなってちょっと時々考えることありますけどね、
うん、まあ、僕は風景として知ってるだけで、あの人たちのモデルは知らないから。
そうですね、
寂しろは帯広なんだけど。
そうですね、
そのはまた先釧路はね家果てっていう
家果て、
はい、とんでもない遠いところの感じですよ、うん、
それこそ宮崎さんがあの五郎さんのあの僕自分にはできないなっていう一言って僕の中にはめちゃくちゃ面白く伝わってるんですけど、鈴木さんの記者会見がなんかで話してたこともジブリパークのオープニングかなんかの時に
建前ですよねそれは人のものを認める人じゃないですか、
うんうんうん、
人の作ったものはたとえね血がつながっているのは関係ないんですよね、
うんうん、
それは俺がやればと思ってます、
うん、違う業界読めねえな俺まで業界まで読めてないな
それはそういうものですよしょうがないですよもう、うん、どこを読むか分かんない人ですからね、
うん、
だからそれこそさっきの堀田さんのやつもね、まあだって北条儀式、
うん、
あれを読んで何を考えたかって言ったら、ね、え当時の京都それを再現したい、
うんうんうん、
もう考えたのそれだけですよ、
うん、
それにヒントになるね表現を探しまくったんですよね、
うん、
嘘を絵にしてたんですよ、
うん、
簡単に言えば、うんうんうん、そうね、そういうのを作って、まあ、本当にねそれこそテーマパークですよ、
うん、
そこをね自らが練り歩きたいみたいなそんな気分ですよね、
うんうん、
だからそれをねあの東京大空襲と重ね合わせて云々は何の関係もないですよね、うん、彼にとっては、
うんうん、練り歩きたいか、うん、燃やしたいじゃないんですね。
燃やしたいんじゃないんです、
うん、
角がどうなってるかとかね、
うん、例えばその8畳間ぐらいのサイズのジオラマを作るとか、
はい、
でそこあの小さなカメラで練り歩くことができる今だったら、
はいはいはい、できますよね、
うん、あのインスタレーションでよくそういうのありますよ、うん、
いやでもなんか本当面白そうですよね。僕本当あれね、
うん、
あのどなたか書いてくれないかなと思いますよ、うん、あの北条記そのもの、
うん、
あというのか鴨の帳面の人生、
うん、
だって住む家がどんどん小さくなってた、
うんうん、
そうね、あのプロセス本当面白そうですよ、
うん、
で今で言ったらだってどう考えたってあれお坊ちゃまですよね、
うん、
ほんとバカですよね、
そう、どじなこといっぱいしてるん
ですよ、ね、だからそれこそ堀田さんがね、うん、あの仏教徒に最後なったっていうか、うん、あれはにわかだろうとかね、うん、おっしゃるのは、うん、すごくわかるわけで、ね、だってね、実朝が先生探してるって言ったら、うん、北条から鎌倉まで駆けつけるわけでしょ、うんうん、これは人間的でいいですよね、
うん、あれがだから好奇心
そうですけど、ね、本当にそうですよね、うん、本当バカバカしくていいですよね、うん、
でもその好奇心にあの堀田さんなんかも惹かれるっていうのはあるんでしょうね、
いやだから、
うん、
見たい人なんだよ、
見たい人って、
うん、
はい、
すごいそういう方ですよね、
うん、
だから本当にね僕ね一緒の時間過ごすと楽しかったです、
うん、
あ、うん、やっぱそういうあの映画の見方とかそういうものの面白さですか、それとも何かもっと違うエピソードがあったら教えてください
。いやいやそんな詳しくはあれなんですけど、
うん、
絵本なんかね見せてくれましたよね、うん、自分がね、
うん、
スペイン時代に買った絵本とかね、こういうの作ればいいんだよとかね、これ一種劇画だろうって言って、
うんうん、僕はなんか自分立てていくのに精一杯で堀田さんのところに会いに行くっての考えもしなかったな、機会があればお話したでしょうけど、なんかいろいろ余裕がないもんですよ中年までは
なんかあのね共に過ごす時間が楽しかったです、
うんうん、
それがあったからですね、
うんうん、
これも堀田さんが持ってたやつなんですよ、だからなんか周り巡ってねあの使ってらっしゃった家具とかねなんか知らないけどもらってくれませんかって言って僕はもらっちゃってるんですよ、
うん
うん、やっぱそれはやっぱり使ってほしい人の一人だから
ですよ、いや分かんないですけど、うん、あのまあ会社だからね、
うん
まあ、場所があると思われたのか分かんないですけれど、うん、これはスペインで買ったやつだって言ってましたね、うん、おっしゃってたんですよ、あの、まあ、これ前も話したかもしれないけど堀田さんの書かれたあの何でしたっけあの大仏殺峠、
うん、
これはやっぱり面白かったですね、
うん、
として、
はい、
ついでだから言っちゃうと僕はひょんなことで大仏殺峠って好きになるんですけれど、はいうん、そしたら当時、ね、それが発表された当時谷崎潤一郎をはじめ、うん、もう本当にね純文学から大衆作家まで、うん、いろんな人がね、うん、大仏殺峠について書いてるんですよ、
はいはい、
それ全部集めた本ってできないですかね、
うん、
読んでみたいんですよ、
うん、付録として原文もついてってこんなにです
それは考えたことない、あもう一回読んでみたいな、そういう意味では、うん、
どなたか書かれた本にね一部紹介もあるんですよ、はい、だけど全部ね集めてみるとどうなるか、うん、でこの人にあの作者は一体ね、
うん、
そういう人たちに何を影響として与えたのかとか、
うん、
だってそんな純文学の人がね、
うん、
ああいうものに目つけたのは何だったのかなって、うん、
映画からってことでもないですもんね、
ん
映画投影
とは違いますね、そのね彼あの堀田さんの書いた論文がねやっぱり面白いんですよ、これでやっぱり当時の庶民民衆の気持ちをね、うん、この人は代弁したんだっていうのは、うん、まあ、
だるだ
る雑に言っちゃうと、うん、ね答えなんですけどね、でもそれをね説得ある形で書いてあるんで、
今回の映画見てほしかったですね、君たちはどう生きるか、
どうかな
どうかな、だって昭和38年ってやっぱり激動じゃなくてナチスドイツが台頭したり、
はい、
いろんな部分 あのそれこそ、ね、あの中国に侵略し始めたり、その中で文学なんか太宰が頑張ってやったり、ちょっといろんな面白い活況とした不思議な時代だったので、うん、それを舞台にするっていう、
中里海山って後の時代だと、はい、例えば僕白戸三平じゃないかと思うんです、あの下からの、革命、
そうですね、
ひっくり返すと引っかけます、
確かに、
しかも白戸三平も面白かったのは百科事典買う前ですよね、
うんうんうん、
百科事典買ってからがつまんなかった、
あそうか、
史実に基づいたんで、
うんうんうん、
自由に書いてた業務の方が面白いんですよ、うん、だから明らかに神秘伝よりね忍者武芸帳の方が面白かった
です、うん、それはそうだ、
うん、勉強しちゃうとね、
うん、
それを整理整頓ってなかなか難しいんじゃないですかね、うん、
そうか、やっぱりさっきの宮崎さんの話じゃないけど理屈じゃないやですね、
うん、
持ってる人間の、
うん、
だってやっぱりね高畑宮崎って それこそ時代がそうだったんですけれど、白戸三平の影響は大きいですよね、
うん、
面白い人ですよあの人も、
うん、そう
と思いました。
田中裕子が白戸三平論書いてるよね。
あ、そうなんですか、うん、今またゴールデンカムイっていうねアニメもあの漫画もできてるから、やっぱり白戸さんの影響ってやっぱり三宅幕と続いてんだなって感じしますけど、
うん、池澤夏樹さんによるジブリをめぐる冒険完結編のインタビューいかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。